レッスンお疲れ様。今回もいい感じに仕上がったみたいだね。この時代の人間は感情のコントロールがまだ苦手なはずなのに、今回のレッスンはかなりいいところまで行ってたんじゃないかな。それじゃあ最後はまとめの知識に入るね。ほとんどの人は感情というものを制御できない獣のような何かだと考えている節があるけど、それは物事を曖昧に認識しているから扱えないわけだね。感情をちゃんと認識して視覚化したり、形や属性を持たせてシンボル化していけば、ほとんどの場合、ある程度のコントロールは可能なんだ。AR 空間として物事を認識することの大切さが、このケースでもよくわかるよね。今回はスライダーを利用して感情制御を行ったわけだけど、こういった形で感情を直接操作すると不思議と元の感情も動いてしまう。感情に対して客観視をしつつ能動的に働きかければ実際の感情にも影響が出ることを君は今回の内容で体験できたわけだね。これが分かってくると自分の感情でコントロールできないものは意外に少ないって事実に気づけるし、感情や言動のほとんどが今までの自分の生活習慣に過ぎないってことも理解できると思うよ。思考や感情の癖を素早く修正するツールとしてもエモーションスライダーは便利だし、マイナス感情は積もり積もると厄介なものになりがちだから、後ろ向きな気持ちが強くなる前にこまめに処理してマイナスを減らしてプラス感情を増やした方が精神衛生上有利なのは当然だよね。一つ目のテクニックは日常的な事柄に対してサクッと行うのが効果的で、二つ目のテクニックは長期的なネガティブ感情を消すのに便利だけど、根の深い感情の場合には何度も思い出すことがあるからね。そうした場合には思い出すたびに素早くアイコン化して密度を薄くして捨てていく。このアクションを何度も根気よく続けていけば、根深い感情もやがては完全に流されて気にならなくなるよ。三つ目のテクニックは、自分の感情を前向きにしたい時や能動的なアクションを行う前に、ちょっとした気持ちのブーストとしても使いやすいね。この三つのテクニックは応用性が高いから、それぞれ特徴に合わせて、ケースバイケースで使い分けていくと効果的だよ。うん。今回もいい感じに教えることができて、僕も満足かな。それじゃあ、今日はこれくらいにして僕は戻るよ。今日は珍しく居候さんが部屋で怒りんぼ状態だからね。久々にコーヒーでも入れてあげようかなって。次回のレッスンは何を教えるかはまだ決めていないけど、今の君にとって役立つものを選んでおくから、その時はよろしくね。それじゃ、またね。